今日の主日の主題は王の職務という主題です。何かちょっと変わった題だという感じがしませんか。なんで王の職務なんだという感じがするのですけれども、イエス・キリストという名前、これはもうすっかり今固有名詞です。しかしこのキリストという名前はもともとは普通名詞でした。油注がれたものという意味ですね。この香油を特別に注がれて、そういう儀式を受けたものという意味なんですが、その油注がれる人たちというのは3種類ございまして、王と祭司と預言者、この3種類の人たちがいわゆるキリストと呼ばれたんですね。この3種類の人たちは皆神様に代わって御用する人という意味があったと思います。王は神様に代わって民を守り、もう一つ大事な仕事が裁く、裁判をするという、それが王の大事な職務でありました。預言者は神様に代わって語る、祭司は神様に代わって罪の許しを宣言するということになるわけですが、今日はその中で王の職務、私たちの信じるイエス・キリストは王であるという信仰に基づくわけですね。王の職務として今日は大事な審判、裁きのことが福音書に出ているわけです。その審判はこれらの最も小さいものの一人にしなかったのは私にしなかったのだという、それが基準なんですね。伝統的に最後の審判っていうのは、この神様を信じてですね、悔い改めて洗礼を受けて教会に忠実に仕えたかどうかっていうことで裁かれるような印象があるわけですけれども、イエス様はむしろそういうことを否定するような言い方をなさいました。呪われたものよって言われた人たちは、主をいつ私たちはしませんでしたかっていうふうに返事をするわけですから、この人たちにとっては自分はしたよという意識が十分ある人、大変皮肉ですけれども、教会生活を忠実にして悪いことも一切しないで、そして十分奉仕もしたっていう、そういう自意識のある人ですから、その王の前に出てね、呪われた者どもよっていうふうに言われた時に、いつしませんでしたかって言えるぐらい自信があった人ですね。しかしこの最後の審判の基準は、そういう教会に対してどうであったかっていうことではなくて、ただこれらの最も小さいものの一人、飢えている時に食べさせる、また乾いている時に飲ませ、旅をしていった時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねる、そういう社会から隔絶されてとっても孤独になっていい、一人で心細い状態にある人の友になるっていうことを今までにしたかっていうことは問われているということですね。だからただ悪いことをしなかったっていうことだけではなくて、これらの最も小さいものの一人にお前はどうしていたっていうことが問われている。なぜならば神様が一番関心を持っておられるのはこれらの最も小さいものの一人なんです。孤独に置かれ、そして心細くて弱い立場に置かれている人に対して神様はいつもそばにいて、誰か目に見えて助けてくれるのはいないのかっていうふうにご覧になっている。それに対してみんな自分のことばっかりで、そして特に宗教家が自分のことだけが正しくてですね、そして自分こそは天国だっていうふうな自意識にまみれている時に、イエス様はとてもそれを 呪われたんじゃないか、なんということだっていう。イエス様の他の例え話の中で無関心であるっていうことが地獄に落とされる罪だっていうふうなこともおっしゃいましたね。金持ちが自分の裏門のところにいる乞食のラザロをほったらかしにしたっていうことで、ラザロは特別に信仰を持っていたとかなんとかは何にもないわけですが、とにかくアブラハムの懐に入れてくださって、そして金持ちは地獄の火の中だっていう、そういう話をなさった。信仰を持つっていうことは神様が私たちを愛してくださっているその思いを共有するっていうことで、そして少しでもできるならば誰かに仕えていきたい、だから自分のためにだけ生きているっていうのは本当は人間ではないのだっていうことを示していると思うのですね。今高円寺のカトリックの教会の神父をしていらっしゃるハレサク神父のまた説教集をちょっとしばらく振り返って見直してたんですが、一昨年のちょうど11月に説教なさったその中にですね、ルルドのユアトンの携帯電話っていう、そういう誰の話がありましてね、変わった誰だなと思って、そしたら一昨年そのフランスとかそれからイタリアを旅行なさった時に、その有名なルルドの岩戸っていうところを訪ねられたんですね。とっても貧しいベルナデッタっていう人の少女が住んでるところで、自分の住んでたところ貧しくてですね、家賃払えないから追い出されて、それで牢屋みたいな窓も何もないところに住んで、それで大勢の兄弟のお世話をし、焚き木を拾ったりっていう、その大変貧しい、そういう暮らしをしてたところに聖母マリアが現れたっていうね、そして彼女が救われたっていう伝説があって、大勢の人が巡礼でこのルルドの岩屋のところに来るんですね。それでそのところに、ハレサク神父が訪ねてみたっていうその話の中でですね、大勢の人がいたわけですが、その中でふっと目に留まったのが老夫婦、岩屋の壁に手を触れている老夫婦がいてですね、そしてその奥さんが左手でこう触れているところにご主人がまた手を重ねて、そして祈っている様子だったんですけれども、ふっと見るとまた右手に何か持ってて喋ってる。で、何だろうと思ったら携帯電話、あれどうしてだろうっていうふうに思ったら、その祈りながら一生懸命その携帯電話で多分病気の子供か誰かに今触ってるよ、そして祈ってるよっていうことを伝えてる、その姿を見た時にハレサク神父は頭を下げて、そして帰ってきたっていうことを言ってらっしゃるんですね。それが大事。一般の人がルルドのそんな岩に触ってね、それでマリア様に助けてもらえるってのは迷信だよって言ったらそれまでだけれども、わざわざ出かけて、そしてその病気の人のためにこれをしたい、そしてそのことを伝えたいって、この思いが大事だというわけですね。だから私たちもどんなに一人になったとしても、生きているっていうことは誰かに仕えるっていう、その役割が与えられている。何にもできなくなったとしても祈るっていうことができる。そしてそのために自分が一生懸命仕えている時に祝福されたものよっていう、そういうお言葉をいただけるのではないか。だから今日の中心の聖句が三箇所なのですけれども、2章の13節に、彼らの王が彼らに先立って進み、主がその先頭に立たれる。このミカが予言した時期というのは紀元前700年代、つまり南北に分裂したイスラエル、北イスラエルがアッシリアという国に滅ぼされる722年なんですが、その前後に北イスラエルで預言者だというふうに言われているんですが、だからその危機の時に神が来てくださるぞ、助けてくださるぞ、だから望みを持てっていうね、 12節にヤコブよ、私はお前たちすべてを集めっていう神様のこの一人称で、私はお前たちを集めて、そしてさあ先頭になって立っていくから行こうっていうふうにおっしゃる。主がその先頭に立たれる。私たちの王キリストは私たちの先頭に立って、さあついておいで、水を飲ませてあげようよ、使えようよ、そして声をかけようよっていうふうにして先頭に立っていてくださる。私たちはその王であるキリストにまた今週も一緒について歩んでいきたいなというふうに願っています。祈りましょう。聖なる神様、今日も私たちをこの礼拝にお招きくださってありがとうございました。つい自分のことばっかりに時を使いがちです。しかし少し目を上げてよく見れば、身近に助けを必要としている人たちが大勢います。どうぞ小さな力であっても、それらの人のために祈り、手を差し出し、また尋ね、声をかける、そのような歩みをすることができますように。自分の中に空白があったり虚しさを覚えたりするとき、それは目が自分だけに向いているときではないかと思います。弱さの中であなたが常に支えていてくださる。弱いときにこそ強くなれるのは、私たちが人に向かって自分の無力を嘆くときに本当に強められる、支えられていることを覚えるものです。どうぞ神様、この週も先頭に立っていてくださる王なるキリストが私たちを支えて、また守っていてくださることを覚えて仕えていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。